競争の森ガイアの広報室ホーリーチャンネル。リスナーの皆様こんにちは。金曜の午後3時、競争の森ガイアの広報室のお時間となりました。本日の放送はエイコの一人語り。今日のホーリーチャンネルは、就活を語る金曜日ということで、エンディングノートにスポットを当ててお話をいたします。合言葉は We Love Gaia、 地球を舞台に表現しよう。1プラス1は無限大、大調和。地球に生まれた一人一人が自分の好きな仕事や表現と出会い、仲間やパートナーと共に夢や希望を語り合える競争社会、大調和の世界の実現が英子の夢です。そんな感じる種を持った私と夢の種が出会って生まれたガイアの広報室は、地球を舞台に表現する仲間たちのトーク&シェア番組です。これからの30分、ホーリーのフリートークにお付き合いくださいね。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、愛知スタジオからお送りいたします。はい、リスナーの皆様こんにちは。金曜の午後3時、ホーリープラネットの競争の森ガイアの広報室のお時間となりました。第2週ですね。6月の今日は第2週の金曜日なんですけれども、第2週は、ラジオで就活ということで、就活っていうのは終わる方ですね。週末の週に活動の活ということで、エンディングノートであったりだとか、自分がね、こう生きてきて今後なんかこう振り返っていくみたいな形で、自分史のことをちょっと書いてみたりだとか、あと記録ですよね。何がどこにどのようにあるのかみたいな記録をまとめていくのがエンディングノートというんですが、実は本当は6月からですね、円満相続研究所の、上田美紀子さん、所長さんなんですけれども、所長の上田美紀子さんと一緒に、ラジオで就活という番組をスタートする予定だったんですが、ちょっとですね、緊急事態宣言が今、収録は5月なんですけれども、緊急事態宣言が愛知発令されてしまい、そして岐阜とか三重もね、マンボウというかマンボウ措置の地域に指定されてしまっているので、ちょっと今回自粛ということでリモート収録で、スタジオのねサオリンと、自宅のエイコがつながって今日は収録しています。それで上田美紀子さんはね、昨年も、今年も何回かこう番組にゲスト出演いただいているので、就活という相続というような問題についてラジオでも多分5回か6回お話をしていると思います。その中で、上田美紀子さんすごく多彩でいろんなことができる方なんですね。で、今その II 講座っていう講座のリーダーのようなこともされてますし、いろんなお勉強、経営者の勉強であったり、行政書士のね試験を取るお勉強だったりだとか、とってもとっても多忙な中で、毎月1回第2週の金曜日に、ラジオで就活という形で ゲスト出演いただくことに、決定をしておりますので、多分10回シリーズでね、今、企画をしてるんですが、その10回のシリーズの間にですね、例えば皆さんからの、就活に関する、どうしていいかわかんないよっていうような、質問をね、受け付けて質問にお答えするみたいな、そういった番組も中に挟んで、放送していけたらなと思ってますので、皆さん、ぜひぜひ、楽しみにしていてください。今日のね、A子の一人語りフリートークは、上田美紀子さんのね、円満相続研究所というところのご案内と、あと後半ではエンディングノートについてちょっと皆さんにお話をしていけたらなと思ってます。で、上田美紀子さんはオーブにお住まいなんですけれども、相続コーディネーターという形で活動されていらっしゃるんですけど、ファイナンシャルプランナーでもいらっしゃるんですね。で、今、相続診断士ということと、CFP、そして FP2 級ということで、ファイナンシャルプランナーの資格もお持ちの、相続コーディネーターという方で、それで、今ね、ちょっとホームページの方に、美紀子さんの、相続に対する思いみたいなことが書いてあるので、皆さんにご紹介させていただきますね。ご家族の思いを相続する、人生を自分らしく輝かせるお手伝い。相続コーディネーターの上田美紀子と申します。名古屋市緑区の税理士事務所で14年間、相続専門スタッフとして600件以上の申告サポート、約1000人の方々と関わってきました。また、税理士、司法書士などによる相続セミナーを5年間で20回以上企画運営に関わりました。この14年間、相続人同士の揉め事に幾度となく直面する中で、税理士事務所として事務的に関わるだけでは、お客様が本当に求めているサービスに限界があると感じ、退職後は相続コーディネーターとして活動を始めました。たった一度しかない人生を自分らしく輝いていき、最後は相続を通じて財産と思いを継承していただくことをモットーに、個別カウンセリングセミナーを開催しています。相続に関してのお悩みのこと、トラブルなど、まずはお気軽にご相談ください。悩みに合わせた最適な相続サポートをお届けいたします。というメッセージが、ホームページのね、中に書かれています。また、こちらのね、ホームページも、番組の案内の時に貼っておきますけれども、美紀子さんは、本当に、それぞれのお悩み、相続とか、あと就活だとか、結構幅がね、とっても、広いので、生前なんかの場合だと、それこそ生前整理っていうことで、家の中のね、断捨離ももちろんなんですけれども、エンディングノートだとか、遺言ですよね。遺言の作成だとか、相続税の試算みたいなもの、そういった、生きてる間に、結構相続の生前対策をしておくと、やっぱり、いいよっていうことなんですね。特に相続ってお金がたくさんあるから争うってことだけでもなく、少しでも結構取り合いになっちゃう場合があるらしいんですよ。それとかね、負の遺産 まあ、お父さんが、こう、自営業やられたりだとか、会社経営していて、こう、たくさん、こう、お金を借り入れしてたりだとか、そういった場合に、ご家族がね、知らない間に、こう、たくさんの負債を抱えてたりとか、したりする場合、亡くなってからね、お父さん、こんなにたくさんの借金あったの？みたいなね、こう、揉め事になったりだとか、まあ、空き家問題とかもありますけど、お家ですよね。お一人で、お父さんお母さんがどちらか片方だけで、こう、住まわれていたお家だとかね、こう、入院をされたと同時に空き家になってしまうだとか、じゃあそのお家は誰が、こう、見ていくの？みたいな問題もあるので、そういう生前にやっていくことだとか、あと、ま、実際に、まあ、ちょっと悲しいことだけど、まあ、最近もそうですけど、突然亡くなる方ってね、結構たくさんいらっしゃるように思うんですよ。まあ、それが病気であったり、災害であったり、まあ、はたまたね、まあ、自ら命を絶ってしまったりだとか、そういうこともあるので、まあ、相続が発生した時に、まあ、相続税の申告だとか、各種手続きとか、まあ、遺産の分割、まあ、この辺って本当に頭が痛いっていうか、何をどうしていいのかもわかんないみたいなこともあると思うんですね。で、まあ、相続の登記だとか、あと、まあ、通帳ですよね。通帳を皆さん何種類か持ってるかと思うんですけど、通帳をそのままにして奥に行かないから、やっぱ解約とかしなきゃいけないんだけど、まあ、その持ち主さん、通帳の持ち主の方が、もうこう、ボケてしまって、こう、書類が書けなくなってたりだとか、まあその通帳自体がどこにあるかわかんないとか、今まあデジタル遺産というか、スマホの中で管理されている、ビットコインだとか、そういった電子マネー系ですよね。そういったものってわかんないですよね、本当にね。そういったことを、まあ相続の生前から相続が発生して、相続後ですよね。まあ、遺品整理だとか、不動産の売却だとか、遺言、残された遺言をどうやって、まあ、執行していくのとか、まあ、ライフプランをね、一緒になって考えてくれる。でも、こうなんかいろいろ辛いことがいっぱいあると、心的にももう病んじゃったりとか、する方もいらっしゃると思うので、そういった方たちにね、まあ、カウンセリング形式で、寄り添ってお話を聞きながら、ぴったりな、相続の仕方を、一緒になって、二人三脚で考えてくれますというような、そんな、相続コーディネーターの方です。はい。前半では、上田美紀子さんの円満相続研究所のご案内をさせていただきましたが、後半ではね、エンディングノートについてちょっとお話をしたいと思います。
夢の種。
はい、後半となりました。前半ではね、円満相続研究所の相続コーディネーター上田美紀子さんの、ご紹介をさせていただきましたが、来月からですね、毎月第2週の金曜日の午後3時からラジオで就活という、シリーズの番組が始まります。で、そこでですね、ゲストに上田美紀子さんに登場いただいて、就活についてのお話を、10回シリーズでお話をこう順番に、どこから聞いてもね、グリーンと聞くと一通り、やっておかなきゃいけないことがわかるみたいな番組を目指してますので、ぜひぜひ皆さんお楽しみにしていてください。で、そこでですね、今日エコが伝えたいのはエンディングノートなんですね。で、まあ、エンディングノートっていろんな考え方があるんですけれども、実は私本棚を探しましたら、エンディングノートがなんと7冊出てまいりまして。で、なんか、4年ぐらい前かな。 春日石のエンディングノート講座みたいなのに通って、その時にハードカバーのちょっと分厚いエンディングノートもらったんですけど、なんか立派すぎて書き込みができなくて、それでどうしましょうと思って、なんかすごいハードカバーでケースまでついてる、もう立派なエンディングノートで、まあ、今から考えておきませんか、自分のこと親のことみたいな、ね、タイトルがついていて、エンディングノートって言ってもちょっと知識もね、こう一緒に書いてくれてるんですね。でその中で5章に分かれていて、まあ、私に関することみたいなことで、やっぱりエンディングノートを書くときに、まず棚卸しというか、自分の履歴書みたいなものを、やっぱり一回おさらいをしないと、こう、何を準備していいのか分かんないみたいなことになるので、まず履歴書書きましょうよ、みたいな、そういうおすすめがあるんですね。それと、あと、自分史ですよね。特に、経営者だとか、こう、自分で事業やってらっしゃる方なんかは、まあ、事業のことだとかで、履歴書って言ってもすっごくたくさん、あると思うので、まあ、単純に、まず、お名前、生年月日、血液型、出生地、本籍だとか、例えば名前をね、付けてくれた人だとか、名前の由来だとか、まあ、いろいろお引越ししたりしますよね。いつどこで生まれて、そして、まあ、お引越ししたりだとか、まあ、幼稚園、保育園、小学校、中学校、高校、大学、まあ、その専門学校であったり、大学院であったりとかっていう、それを何年に入園して、何年に入学して、何年に卒業したかみたいなね、そういう自分自身の棚卸し、そして職歴、一体どんな職業をこうしてきたのかみたいな。で結構その職歴たくさんある人って、極端なこと言ったら10個とか20個とかね、30個近くいろんな職歴ある方なんかは、これを略歴書くだけでもすごい時間かかっちゃうかと思うんですけど、あと資格だとか免許証だとか受賞みたいなことですよね。そういったものが書く欄がついていて、で、あと、まあ、自分史になると、誕生から幼少時代、中学校時代、高校時代みたいな、こう、一塊の年代にね、分けて、こう、大学卒業して、二十歳の頃、どんなことに熱中して、どんな人と出会って、30代の頃はこんなことに夢中になってたな、とか、その他の思い出だとかね、40代、50代、そして一番嬉しかったこと、人生で一番頑張ったこと、一番辛かったこと、印象に残ってる旅なんかをね、書く項目がみんなあるんですよ。でまた今の自分っていうことで、趣味だとか愛読書だとか音楽だとかね、そういう振り返りから入って、でまあご家族のこともですよね。結婚いつして、奥さん、そして子供たちのことで、友人仲間、それとまあ健康に関する覚書みたいなもの、そういったご自身に関することの、まあ、一括りがまず第一章になってます。でね、第二章は、まあ、財産お金に関することっていうことで、まあ、預貯金だとか株だとか、まあ、土地とか持ってる人がいる場合は土地ですよね、不動産で。結構生命保険とか損害保険とかも、なんかいつの間にやら何にさ加入してて、満期になるのいつでって結構忘れちゃいがちですよね。そういったものをしっかりとメモをしておく。で、まあ、受け取り手もそうですよね。年金だとか、そういった時の手続きだとか、受け取り手は一体誰なのかだとか、そしてまあ住宅ローンがまだある方だとか、ローンだとか負債、またはそうお金をね貸してたりとかする場合もあるので、貸付金、そしてクレジットカード何枚もね今持ってらっしゃる方がいるんですけど、そういうクレジットカードはどういった種類、どれだけ持ってるのかとかですよね。で、あとまあローンだとかだとか、あとそういった連帯保証人だとかもう結構 しっかりと分かってないといけないみたいなんですね。特に借金なんかしてた場合、連帯保証人になってらっしゃる方だとかが誰なのかっていうことですよね。そういうことも考えに入れておかなきゃいけないという、それが2章。そして第3章はもしもの時ということで、介護ですよね。介護が必要になっちゃった時、65歳以上の方だと介護保険の、利用の仕方だとかね。で、介護保険で、受けられるサービス。そして、高齢者向けのね、サービスってどんなものがあるのかっていうことだとか、あと、サポートしてくれる人、特に、お一人の独居の方が、お一人で住んでる方って今すごく増えていると思うんですけど、そういう方々が、後見人的なものですよね。任意後見人とか、それとか、入院とかした場合も、必ず連絡先を、2箇所書いてください、みたいなことがあった場合に、成人したお子さんがいる場合は、その方でもいいですけど、まだお子ちゃんちっちゃかったりだとかすると、兄弟であったり、おじさんおばさんであったり、そういうなんか連絡先もちゃんと、決めておいた方がいいよっていうことですよね。あと、本当に、脳梗塞とかでね、いきなりこう、下半身不随だとか、意識なくなっちゃって、こう植物人間になっちゃってみたいな風になっちゃった時って、自分の意思表示ができないですよね。そうすると尊厳死というか、延命について私はこんなことを思ってますよだとか、臓器の提供だとかをしてもいいのかみたいな、そういうことですよね。検体、なんかこう病気で分かんなかったら、こう検体として体解剖しても OK よみたいなこととか、あとやっぱり葬儀ですよね。ご葬儀、どんなご葬儀を希望するのか。今生前に、生きてる間にご葬儀されちゃうという方もいらっしゃいますけども、お墓をね、例えば持ってないだとか、先祖のお墓に入るにしても、自分はどういうふうに葬ってもらいたいのかみたいなこと、そして死亡届だとか手続きのこととかも書く欄があります。で、最近ね、墓じまいをされる方もどんどん増えてきてますけど、結構お墓ってね、自分が死んじゃって後のことなので、どうなっちゃうんだろうみたいなことありますけど、そしてですね、その第3章はもしもの時ということなんですけど、第4章は伝えておきたいことっていうことで、遺言ですよね。で、相続についての基礎知識だとか、遺言の残し方だとか、あとペットちゃんが残っちゃったみたいな時ね、じゃあペットちゃんどうするのみたいなこともあったりとか、なんか数えきれないほどやることがこの一冊の中にあって、ちょっと頭がぐるぐるして、私の場合、白紙のまんまっていう状態になっているのが、この一番最初のエンディングノートなんですね。で、ご自身のね、日記だとか、携帯電話だとか、パソコンだとか、そういう、今、電子媒体の、残ってるものが、電子遺産っていうことで、かなり、パスワードとかのね、保存どうするかってこともありますけど、その他ね、気がかりなこと、伝えておきたいことを まとめましょうっていうこと で、第5章は万が一の時のアドレス帳という、そんな構成になっております。なんか駆け足でエンディングノートの内容を紹介いたしましたが、もうこれでなんと時間切れとなりました。ラジオでインフォの方に、コーナーに移ります。
夢の種。
はい、ラジオでインフォのお時間となりました、今日はですね、ラジオで就活のエンディングノートをちょっとご紹介してきましたが、なんかエンディングノートやることいっぱいで、皆さんこうラジオ聞いてて、就活って何から始めていいの、わけわかんないっていうようなこともあると思うんですが、ラジオでインフォのお時間は、あなたの悩みはみんなの悩みということで、ラジオの、ね、就活について番組で取り上げてほしい、ことをね、募集しています。それで、例えば、実際にね、今、就活というか、この相続だとか、そういう、ことの、に直面してる方なんかは、かなり具体的な、質問とか出てくるかと思うんですけれども、そういった、お悩みがある方は、夢の種放送局ガイアの広報室の番組のホームページの末尾の掲示板に書き込んでいただくことも OK ですし、あとはメッセンジャーでね、ホーリーエイコ、祝って栄えること検索して、メッセージをいただけましたら、公開放送 OK の方は、ラジオ相談室ということで、ラジオで就活のに寄せられた質問をですね、ラジオ相談室でご紹介したりもしていきたいと思ってます、ぜひぜひ皆さんメッセージをお寄せください。それではエンディングの方に移らせていただきます。の時間となりました、ただいま流れている曲は、昨年ですねゲスト出演いただいた日だまりのファーストアルバム扉の向こうの中から日だまり海のキラキラありがとうの3曲を使わせていただいてます。ギタリストの伊藤文和さん、ピアニストの田子清さん、ありがとうございます。はい、今日のですねエイコの、リスナーの皆様に一言メッセージは、ダイソーのですね、もしもノート。これ、おすすめです。なんと、ダイソーですから、100円で、もしもの時のノートっていうことで、今ですね、お伝えしたような、どっしりとした重い内容ではなく、細かいね、内容に、分かれていて、もしもに備えて自分ノートだとか、もしもに備えてお金ノート、健康ノート、お付き合い連絡ノート、そしてね、ペットちゃんがいる方は、もしもの時のうちの子ノートみたいに、分冊になってるんですね。それで私も、ダイソー恐るべしと感動したんですけれども、100円で買えちゃうので、5冊揃えても500円で、それぞれ、毎年、こう、更新していけれる？分厚いのだと、更新するのって、すっごくしんどいと思うんですけど、これ、ちっちゃい分冊だと、2021年版、2022年版みたいな感じで、新しいものにどんどんこう、変えていけれるので、で、それを1冊にして、使うってこともできるのですごくいいと思います。はい、なんかエンディング長く喋っちゃいました。最後に、合言葉をご一緒してください。 We love Gaia、 地球にありがとう、命にありがとう。お相手はホーリープラネットエイコでした。それでは皆さん、また来週。Thank you.